マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。コンプレッサーのしゃべっちゃおう、今週もよろしくお付き合いください。スタジオには、コンプレッサーさんのアシスタントでマジシャンの天才マジシャンともやんに、お越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんで今お越しいただいておりますって言うたやろこれ癖かね。
そうやね、なんかゲストっぽくなっちゃったね今ね。な
ゲストっぽい、いや、もう今日はゲストとして扱ってみようかなと思うんです。ダメかね、
ちょっと昇格。
昇格ですよ。
ありがとうございます、
ね、コンプレッサーさんのねアシスタントでもあるわけですけども、はい、実際マジシャンとしても活動をされているということでございまして、はい、大体ね天才マジシャンっていうこの芸名、うん、ここをねよくみんなにも聞かれるんですよ。トモヤンって天才なんて聞かれるの、
うん、
この芸名の由来、うんうん、なんでそういう名前にしたかっていうのちょっと教えてもらっていいですか。
まあ、なんで天才って頭に関したかっていうと、うん、いろいろといるマジシャンをね調べていると、うん、プロマジシャン何々って書いてあるプロフィールが多かったんですよ。
はいはいはい、
プロマジシャンって何って思って、
うん、
あえてプロってつけてるところに、なんか違和感をすごい感じたんですよ。
ほうほうほう、
でもマジシャン何々でいいじゃないですか、
うんうん、
でそれなら俺はプロじゃなくて天才つけようって
そのじゃあ天才つけようがわからん
でじゃあなんで天才かっていうと、うんうん、自分のことを自分で天才っていうやつほどバカだなと思って
裏返しなんや。
そう、普通の大人であれば自分のことを天才って言ってる人間のことをちょっとバカにするじゃないですか、
はあ、
バカにするんですよ、うん、自分で自分のことをそう言ってるから、
うん、
そしたら僕のこうプロフィール見た時にトモヤンっていうのは多分バカなんだろうな。
あ、そういうことをねちょっと感じてもらえたらね。
そう、
いやでもねこの話でいくとね、なんでプロってつけるかっていうのは割と深いなと思ってて、
うん、
やっぱねマジックの世界って、うん、プロとアマの境界線がものすごい曖昧なんですよ。
ですね、
そうだからこそプロつけるっていうのはやっぱプロとして活動してると思うところはあるよね、
うんうん、でコンプレッサーの場合はマジシャンコンプレッサーになってるでしょ。
でもねプロフィールにはプロって書いてあるよやっぱり。
あ、うん、
だってなんでかっていうといろんな職業世の中にはあるけど、うん、その資格とかがあって初めてプロと呼べるような方々もいっぱいジャンル的にあるわけなんですよね、
はいはいはいはい、
でマジックはそれがないから。
あ、そうやね、
うん
うん、
なんなら今その誰かが名刺にプロマジシャンって書けばプロになるし、
うんうんうん、
マジシャンって肩書きに書けば、あ、プロの方かなというふうにも思われるし、
うん、
だからそれでいくと落語なんかは本当にいいシステムができてるなと思ってて、
うん、
落語はもう完全に落語家に弟子入りして初めて落語家を名乗るんですよね。
そうですよね。
でアマチュアの方っていうのはみんな社会人落語家とか、
あ、
そういう別の言葉をちゃんと名乗る、
はいはい、うんうん、名乗らなきゃいけないもんね。
そう、自分で落語、私は落語家じゃないっすってみんな言うからね、アマチュアの人はね。
そうそうそう、アマチュアと一緒になると、
うん
うん、
だからその境界線を作るためにプロっていうのはいるんだろうなとは思うよね。
お
やっぱこうやってね富山を拠点にプロで生きていこうと思うとね、
うん
うん、そういうなんかその差別化というかね、
うん、
なんかそんなことは常に意識しながらやってきた15年間かなと、うんうん、コンプレッサーさんなんかは思うね、
うん
うんう
ん、なるほどね。まあちょっと話戻りますけども、うん、だから天才ってつけておくとお客さんが油断する、
うん
うん、最初に油断から入っていくとマジックがやりやすい。
あ、それあるね。
うん、
いかにハードル下げるかっていい作戦やからね。
そう、
うん、
バーなんかのマジックでもちょっと本当にほら姿形がバカっぽく見えてるところがお客さんたちもすごくこう入りやすいんじゃないかなっていう、うん、逆にね話しかけやすい。
いや、うん、トモヤンのキャラクターってすごい際立ってるけど確かにねこれいい意味でバカっぽくなったよね。
ね、
おバカっぽい感じが漂っとるもん。
おバカっぽいよね。
昔はなんかねかっこいい推しに見えたからね。
そうあるべきかなと思ってた時期もあった。
でもそっちの方がマジシャン多い気もするね。こうやってこの業界におるとね。
まあ例えば一緒にバーに出てる H さん、
うん、
コンプさん、トモヤンとの差別化、
うん、あ、これにね、
そうそうそうそう、うん、でできる、うん、春樹さんは言っていいんだ。
あ、いいよいいよ。桜木町のショーマンでね、我々3人でレギュラー出演してますから。
うん、そう、その中でのこう差別化にもなるかなっていう雰囲気のね、キャラクターの。
何も考えてなさそうで考えとるやね、意外にね。
確かに考えとるね。 あ、どうしたんだろう俺。
え、いやいや、そんなあの僕たちもあれですよ、今年ついに50歳という節目、うん、
ありがとうございます。
ここで最近思うのがね、50歳はおじさんなのかっていう、何歳からおじさんなんだろうみたいなことをねふと考えたりするんだよね。
あ、40代からおじさんじゃないですか。
なんかね調べるとね、40代からおじさん説は多いね。
ですよね、
うん、ということはもうおじさんになって、おじさん、おじさんになってもう10年やからね、
おじさん歴もだいぶこれでプロになってきた、うん
ね、うん、おじさんっていう言葉そのものにでもなんかいろんなニュアンスってあって、
うん、
すごく磨きもかかった脂が乗ったすごい世代ということながやろうけども、ちょっとなんか寂しい感じもあるやん、そのおじさんってね。
ああ、そうか、
うん、
いやでもなんか僕はおじさんって自分のことをおじちゃんとかっていうのはすごくなんか自分がこう成長した気分になれて、ちょっとほらコンプさんの例えば娘さんとかと、おじちゃんこんなのあげるよとかっていう表現、おじちゃんこんなのしたぐっちゃみたいな、この表現大好き。自分がなんかちょっと成長してる気がする。
うん、
逆に。
そうなんやな。私自身もね、全然そのおじちゃんっていう言葉に割と抵抗はない方なんだよね。
うん、
年取ること別に、ね、抵抗ないからね。
うん、その代わりステージに立つと途端におじさん風を一生懸命消そうとは頑張ってるね。
この間とある施設でマジックやってるトメの写真見たけど、うんうん、赤いスーツ着て若々しく見えたわ、
うん、そうやろ。
なんでそんなおじさん消そうとする
の。おじさんを消そうとするというよりもパッと明るく元気にを押す、
年齢じゃなくてね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんかそっちの方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
今は思ってる。
そうやね、
うん、
いや自分でこういう年齢になってみると、うん、思ってた以上に、うん、昔のままだってこともすごく感じるのよね。
あ、うん、そうやね。
だってよく言うけど、子供の時に50歳の人見たらめっちゃおじさんに見えたとかね、
うん、
あるわけじゃないですか。
あるね、
うん、だけど自分がこの年になってみると全くそれ感じない。
そうなんだよ ね、
ね、
うん、
周りから見るとどうなのかね。
見えてないんだと思う、おじさんには。
見えてない方か、
方、うんうん、だからそのさっきの話じゃないけども、ステージ立った時におじさんに見えてないから、うん、お客さんが見えてるものを見せてあげようみたいな、その方がお客さんが入り込みやすいんじゃないかなと思ってる、うん、
なるほどね。
あまり無理しておじさん風なこと格好をするんじゃなくて、うん、ちょっとあえて若い格好をして見えてるものを見せてあげる方がこう導入がいいんじゃないかなっていう。
そうだよね、
うん、
あのこの間もある知り合いに言われたけど、まあ若く見えますよと、うん、それは非常に嬉しくって、うん、じゃあなんでそう見えるんかなっていうことを考えたら、うん、やっぱね、職業的に人前に出ることが多いっていうのはあるのかなと。
よく言われますよ僕も
ね、
うん、
人前に出るってことはやっぱり身なりも少しは気にしなきゃいけないし、
うん、
あのいろんなこと普段から意識するもんね、
うん、でもその理論で言ったら、うん、例えば学校の先生ってどうですか。
人前で出とるよ。
でも学校の先生って年相応な気がしませんか、
うん、
なんか校長先生はだって校長先生風ですもんね。
確かに確かに、そうやね、そうやね。
教頭先生っていうと、あ、教頭先生みたいな、こう子供がね4人もいるといろんな学校を見てきているからそう思うんだけど。
あら、本当に面白い話だな。
うん、だから人前に出るっていうことは本当は関係なくって、
じゃあさっき智也が言ったみたいに人前に出るだけじゃなくって、うん、出て何を伝えようとしている人かってことか、
うん、まあ、それもやっぱり大きいと思う。
そうやね、うん、そのみんなに元気であったり楽しさであったり、うん、笑い不思議であったり、うん、こういうのを届けようとしとる我々だからこそ、
うん、
普段そういう風に意識して。これは面白い仮説やね。
そう、仮説としてね。
だからでもそれもあるかもね、
うん、だからこそそうなっていく、そうなるべきだから、自分がまずこう明るくなろう、元気になろう、若々しくなろうと思っているから、
うん、
まあそう見える。
そうやね、
うん、
でもその理論でいくとさ、
うん、
普通にサラリーマンをやっている、
うん、
人前にそんなに出ないような、
うん、
そして元気明るさが必要でない皆さんは年取るしかないってことやで、
うん、いや逆に言ったら、うん、そういう人たちも意識をすれば絶対変わる、
うん、
若々しくなろうという意識でもって、うん、若々しくなるためにはどうしたらいいかって考えて、こう知識を得ることによって絶対若々しくなる。
はあ、そういう部分もあるかもね、
うん、
ちょっとこの辺で CM 行きますか。
はい、
CM です。マジシャンコンプレッサーのしゃべっちゃおう。はい、 じゃあエンディングのお時間です。なんかこうやってマジシャンになって思うのはやっぱり毎日毎日毎年毎年進化し続けたいなとはずっと思い続けてんすよね、うん、だからどんどん生まれ変わって新しくなりたいって思う気持ちすごく大事にしてるんですけども、この間ある番組を見てたら、うん、どうしたらそのおじさんっぽくならない、いやおじさんとしていかに磨い気をかけていくかみたいな話があって、そこで言われてたのは手放す勇気を持つことだって言ってて、あなるほどなっていう気もして、だからマジシャンとしてこれで今15年やってきたけども、この今までやってきたことにずっとしがみついてるといつかね昭和のマジシャンみたいな古いマジシャンって言われる日が来るんじゃないかなというふうに感じて、だからその今まで積み上げてきたものも思いっきり捨てるような勇気ってこれ大事なんじゃないかなとその話聞いてて思ったんですよね。
でも本当それは真実だと思う、スクラップビルドだよね。
ね、どれだけ新鮮なものでも、今日だってこの番組もさ来年聞けばまた古いこと喋ってんなになるわけで、
はいはいはい、
鮮度っていうのは常に落ち続けるからね、
うん、
常に何かを捨てて何かを得るっていうこういう感覚って大事なんじゃないかなということを、
いやでも本当そうね、
ね、
うん、マジックのステージに立った時に特に思う、どうしてもしがみついちゃう、
あの絶対受ける鉄板ネタとか、
そうでもそれをやってると絶対成長しないし、なんていうかな、自分自身のその面白みも減っていくから輝きがなくなっていく気がするんです。
わかる、もう失敗するリスクもあるし、うん、それから受けない可能性もあるけども、うん、新しいものに挑戦していきたいっていう思いはやっぱ私も大事にしとるわ、
うんうん、でした時 の、うん、あの失敗してもした時の自分 の、 あの心の輝きみたいなものは何者にも変えがたい。
そうよね、
うん、
いやともや話はつきませんけども、はい、この辺で時間が来ましたんで、はい、終わりますけども、
はい、
こうやってね私とともやまた2人で富山県を拠点に全国のところでマジック頑張っていきたいなと思いますんで、
はい、
皆さんもぜひ応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でともやまたよろしくお願いします。
こちらこそすいません今年もまたよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今週はスタジオに天才マジシャンのともやに来ていただきました。ありがとうございました。
いえこちらこそどうもありがとうございました。
はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手はマジシャンのコンプレッサーでした。また来週。